さあ今日のこの時間は健康ハッピーアドバイスです。新生会富山病院から先生をお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。今日はですね、泌尿器科医長病棟医長の横山豊明先生にお越しいただきました。横山先生、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ先生は泌尿器科の先生でいらっしゃいますけれども、この泌尿器科にいらっしゃる患者さん、一体どんな方が、どんな病気があるんでしょうか。
そうですね、夏暑い時期には膀胱炎とかですね、はい、あるいは尿路結石の方が多いです。
そうですか、膀胱炎早速出てきましたが、ねえ、やっぱりこの病気若いお嬢さんが多いのかなというような。
そうなんですね、若い女性の方に多い病気で、急に起こってきますので、非常に我慢されると大変な病気、まあ、大変ちょっと辛い状態になりますけれども、まあ、薬を飲んでいただければすぐに治る病気なんですね。
そうなんですね、はい、やっぱりその、ね、お手洗いに行くのを我慢しちゃうと、はい、この膀胱炎になるっていう、
そうですね、我慢すると膀胱炎になりやすいというふうに言われてますし、またやはりちょっとお体がちょっと疲れたりですね、風邪をひいたりして体調の悪い時なんかにもなりやすいということがありますので。
そうですか、はい、その症状としてはこの尿が出にくくなったり痛いっていうことですね。
そうですね、おしっこするときに痛い、特に最後の方を絞り出すような感じで痛いとかですね、あるいはいつもおしっこしたい感じで、おしっこした後もまだ何か残ったような感じ、あるいはそんなに溜まってないのに、まあ、したくなりますので行ってもあんまり出ないという症状、あるいはおしっこの色が赤くなったりですね、濁ったり、そういうおしっこの色がおかしい色になって非常にびっくりされて、来られる方が時々おられます。
そうですかね、トイレ行きたいって、まあ、私ぐらいの年になりますと、ね、ね、トイレ行きたいんだけどって言えるんですけど、はい、やっぱりね、まだ10代の若い方とか、
ね、そうですね、若い女性の方とかですね、特に男の人の前でトイレになかなか行きにくいということで我慢される方がおられると思います ね、
やっぱり出したい時には出すということでしょうかね、
そうですね、あんまり我慢しすぎるといろんな、まあ、こういう膀胱炎のような病気になることがありますのでね。
ですよね、はい、まあ、でもそのお仕事からね、どうしても難しい、まあ、なかなか行きにくいのよという方がいらっしゃるでしょうけどね。
そうですね、そういう方いろいろとね、お忙しい方とか、はい、まあ、人と接するお仕事なんかもなかなか人前では行きにくいということもありますので、まあ、そういう場合は我慢されて、まあ、膀胱炎にまたなられると、繰り返されるということもありますので、大変だと思います。
そうですよね、やっぱり一回なるとこの、まあ、繰り返してしまうということも多いんですか。
そうですね、まあ、そういうことも多少あるかもしれませんけれども、やはりそういう、まあ、排尿習慣といいますかね、我慢されることが多いとかですね、あんまり水分を取られないとか、そういう場合にやっぱりなりやすいですので、その習慣がなかなか改善される、あるいは変わらないとちょっと繰り返される方が、おられますね。
やっぱり一回そうやって、ね、ご病気になってしまったら、その後は治った後には、まあ、そのなるべくお手洗いに行くように心がけたりとか、はい、
そうですね、そのようなことを心がけていただくように、お話はする、まあ、することがほとんどですけども、はい、予防の方法についていろいろとお話しすることにしています。
やはりあとは水分を取るっていうことになるんですか。
そうですね、治療としても膀胱炎を治すためにも水分を取ってたくさんおしっこ出すようにすれば早く治りますし、繰り返す方の場合も日頃から水分を多めに取るようにして、尿をあんまり溜めないということで、はい、膀胱炎になりにくくするということがあります。
そうですよね、まあ、本当はもうすぐにでも出したいものを一応溜めておけるんだよということなんですよね。そうですね、
まあ、我慢するのもいいことと悪いことがありますけども、こういう病気になった場合は我慢しない方がよろしいかと思いますね。
女性に多いですよねって言いましたけど、男性もなりますよね。
男の人も膀胱炎という膀胱炎になることもありますけども、男の人は膀胱とそのすぐ下に前立腺というものがありますので、はい、前立腺炎と言いましてね、前立腺の炎症になることもありますし、はい、尿道が長いですので、尿道炎というそういうちょっと特別な 尿路感染症になることもあります。
なるほど、はい、でもやっぱりその原因っていうのは同じなんですね。
そうですね、ほぼ同じで、まあ、一部ちょっと男の人の場合は違う場合があるんですけども、うん、はい、基本的には、まあ、尿道から菌が入り込んで、まあ、それが炎症を起こすということが原因です。
うん、そうですか。膀胱の病気だと他に何かありますか？
そうですね、膀胱の病気はいろいろあるんですけども、それ以外には膀胱の中に腫瘍のような病気ができて、膀胱腫瘍、うん、まあ、膀胱がんですね、
はい、
そういう病気も割とありますし、また、まあ、膀胱の中に石ができたりね、する病気もあります。
石ができるっていうのもね、よく耳にしますけど、
うん、そうですね、
その石っていうのは一体どういったものなんですか？
まあ、腎臓で尿が作られるんですね。で、腎臓に石ができる場合が多いんですね、
うん、
でそれは尿の成分がやっぱり、いろんな成分がありますので、
はい、
まあ、体の中の、まあ、いらないものを排泄するんですけども、その中でもいろいろな成分がありまして、その中で、まあ、多いのがカルシウム成分が、まあ、他のものと結びついて石灰化して、まあ、石ができるという場合、
うん、
カルシウム結石というものが多いですね。
そんな、でも硬いものが、ね、あると痛かったり辛かったりしますよね。
そうですね、腎臓というところでいつの間にかできるんですね、少しずつ少しずつ大きくなるんですけれども、腎臓にある間は何も症状がないことがほとんどですので、分からないうちに死ができてしまうんですね、
はい、
でそれが尿管という細い管が腎臓から膀胱につながってるんですけども、その細い管に死が落ちてしまいますと、そういうところに詰まってですね、石が詰まって、それで急に痛みが起こるという、そういう病気が痛みを起こす病気で尿管結石と言いますね、はい、
急に来るんですか？
急に起こることが多いですね、腎臓にある石が尿管にストーンと落ちると、はい、痛みが急に起こります。
その何がきっかけでそこに行っちゃうんでしょうかね。
そうですね、
ね、
いろんなきっかけあると思いますね、はい、まあ、動いてる時にパッと痛い、石が落ちて痛みが起こることもあるんですけども、寝ている時に、そういう石が尿管にスーッと詰まってしまうという場合もあります。夜中に痛くなることもよくありますね。
ああ、寝てる時にね、突然痛くなると、もう何がどうしたんだろうって本当にそれこそね、不安な気持ちにも ね、はい、なりますよね。
夜中にそういう強い痛みが来ると本当に何事かということで、経験したことのないような痛みなんですね、そういう病気を前から持っておられる人でしたら、これは石の痛みだと分かるんですけども、初めての人は、ね、何の痛みかと、もう突然強い痛みになることがありますので、
はい、
本当にもう心配でですね、もう死ぬんじゃないかというぐらいね、心配で、不安になって救急車で来られたりする場合もあります。よくありますね。
そういった場合はどんな治療が行われるんですか？
そうですね、尿路結石というのはその痛みの割に、それほど病気としては重症な病気ではないんですね、
うん、
特に小さな石でも強い痛みになることがありますので、
はい、
大体大きさで言えば5ミリぐらい、それ以下の石ですと尿管に一旦詰まっても、
はい、
自然に流れていくことがほとんどなんですね。
ポロッと出てくるんですか？
ポロッと尿の中に混じって石が出てくるんですよ。
でもびっくりしますね。
そうですね、
それもびっくりしますね。
そうですね、はい、まあ、そういうことがあるというふうにあらかじめね、話はしておくんですけども、はい、そういうふうに尿の中に石が出てしまえば、それで、もう痛みもなくなりますし、治療は終わりということになりますね。ただ大きな石、もう5ミリよりも大きな、あるいはもっと大きな石が腎臓でわからない間にできてしまって、それが尿管に詰まってしまいますと、なかなか自然に落ちるということが難しくなりますので、
は
い、いろいろと治療をしなければならないということになりますね。
手術っていうこともあるんですか？
そうですね、手術なんですけども、最近はお腹を切って手術をするということはほとんどもう、結石の治療ではありません。で、まあ、いくつかの治療の方法があるんですけども、
はい、
まあ、最近は体外衝撃波結石破砕術と言いまして、
なんだか、体のすごくかっこいい名前が
そうです、まあ、体の外から衝撃波という、まあ、専用の機械を当ててですね、
はい、
で その意思のある場所に、そういう衝撃波という、まあ、超音波とはちょっと違うんですけども、うん、あのエネルギーをその場所に当てて、意思を壊してしまうという治療がよく、うん、されて、されるようになってます。ここ20年ぐらいの間です、だと思います。
じゃあその患者さんにも負担もあまりなさそうですけどね、
はい、うん、そうですね、まあ、あの負担はないということもあるんですけども、まあ、あの痛みもありますし、まあ、それなりに医師に衝撃波を当てるんですけども、やっぱり周囲の尿管とかあるいは腎臓にも多少ダメージがありますので、
はい、
全く安全だというわけではないんですね。でそれ以外にその尿管とか、ね、腎臓とかに直接穴を開けたり、あるいは尿道から機械を入れてですね、
はい、
まあ、内視鏡といいましてですね、尿管鏡などの機械を使って、その石のある場所まで直接機械を持って行ってそこで壊すという治療が あります。で実は最近はその治療の方が、まあ、確実に石を壊してしまえるということが ありますので、
はい、
そういう治療もよくされるようになっています。
ああそうですか。まあ、でも聞いてるとなんかね、この辺りがゾワゾワして
るそうですか。まあ、9割方はね、あの自然に出る結石だと言われてますの で、
ああ、そうですか。
あの普通そういう強い痛みがあって尿路結石と言われても、
うん、
まあ、自然に出るぐらいの大きさであれば、痛みが強いだけなので痛みの治療をするだけで、あとは、うん、自然に出ることが多いですので、まあ、水分をたくさん取っていただいて、おしっこをたくさん出すようにすれば、結石も流れやすくなりますし、まあ、痛みが収まっているときは体を動かして、いただいた方が、
はい、
石が詰まっている状態のところを、まあ、体を動かして振動を与えた方が、はい、石は出やすいですので、じっと寝ていなきゃならないとかですね、
はい、
入院してずっと、じっとしてなきゃならないという病気ではないんですね。
なるほど。
もうどんどん体を動かしていただいた方がいいということですね。
やっぱりあれですね、運動なんですね。どの病気の、ね、予防にも言われますけれども、
まあ、そうですね、まあ、石がある場合に石を出やすくする運動というのは、まあ、ちょっと振動を与えるような運動なので、あの一般的な運動とはまたちょっと違うと思いますけどもね。
なんかジャンプしたりとかですか、はい、
そうですね、ジャンプしたり階段を勢いよく降りたりですね、そうやって振動を与えると、まあ、尿管結石が出やすくなると、まあ、物理的に単純な、
ね、
そういう感じでシンプルに考えていただいたらいいと思いますね。
そうなんですか、はい。まあ、あとこちらもやっぱり同じく水分をたくさん取ること。
そうですね、尿路結石の治療、今ある尿管結石を出すためにも水分たくさん取って尿をたくさん出した方がいいですし、また尿路結石の予防は水分をたくさん取るということが一番大事ですね、
はい。まあ、今ね、水分たくさん取りましょうねっていう風にね、熱中症予防で言われてますので、
は
い、
今年は暑いですからね、まあ、熱中症でね、病院に運ばれる方がたくさんおられるようですから、まあ、水分たくさん取っていただく、皆さんね、いただいてる方が多いですけども ね、それ大事ですね。
そうですね、はい。まあ、その他やっぱりね、おしっこに関するお悩みっていうのはたくさんね、いろいろとあると思いますけれども、
う
ん、
そうですね、
まあ、年齢重ねられますと、そのどうしても近くなったりっていうこともよくあるんですよ。
そうですね、おしっこが、まあ、排尿のいろんなトラブルを年齢とともに、そういうトラブルが増えてくるということで、うん、まあ、おしっこの回数が近くなったり、あるいはすっきりと出にくい、まあ、出が悪くなるという症状になって、うん、なる病気が増えてきますね。
まあね、いろんなところがねちょっと弱ってきちゃうということがありますけれども、
ね、はい、
やっぱりそういった膀胱だったりとか、そういった場所も同じくちょっと弱くなってきちゃうということなんですね。
そうですね、膀胱の力が弱くなるのと、それと男の人で多いのが前立腺肥大症といいましてね、
はい、
前立腺が大きくなることで、まあ、尿道の周りに前立腺という臓器があるんですけども、まあ、その前立腺が大きくなることで尿道が狭くなっておしっこの出が悪くなるという病気が非常に多くなっていきますね。
そうですか。で、どうしてもそういったところにトラブルがあると、うん、常になんだかこう気になったりとか。
そうですね、やっぱりおしっこの症状というのは非常にまあ大事ですね、
うん、
まあ、普段生活していく上でおしっこがもう近かったり、もう出が悪くなったり、あるいは何か気持ち悪い症状がいつもあるとなりますと、
うん、
まあ、日頃のまあ生活、日常生活に差し支えるということがありますので ね、 それで、まあ、生活の質が落ちてきたりですね、
うん、
特に夜中に何回もトイレに行かれるというね、はい、そういう場合も多く年齢とともに多くなりますので、まあ、夜なかなかトイレに起きて眠れないという方もおられて、それで生活が、まあ、生活の質が落ちてくるということがありますので、まあ、そういうトラブルを治療するのは大事になってきます。
やっぱり何かちょっとおかしいなって思った時点ですぐに病院に行った方がいいですよね。
そうですね、何かそういう症状、おしっこの症状とかね、気になる症状があれば、中には割と重症な病気のこともありますし、うん、あるいは、まあ、場合によっては薬ですぐ治る病気もありますね、
はい、
早めに、かかっていただいた方がいいと思います。
そうですね、ちょっと恥ずかしいなと。
そうですね、ちょっと行きにくいところもありまして特にそういう泌尿器科と聞くと若い方、まあ、女性の方、まあ、男性もそうですけども、うん、ちょっと行きにくいと、まあ、ちょっと我慢しようかということで、もうかなり我慢されて、まあ、病状がだいぶひどくなってね、
はい、
それで来られる方も、おられますので、まあ、なかなか来にくかったのかなというのはね、よくわかるんですけども、うん、まあ、もう少し早く来ていただいた方が良かったかなという場合もありますので、
はい、
まあ、遠慮なされずに早めに相談していただいたらいいかなと、うん、医師の立場としてはそのように思います。
そうですね、ほっといたってね、うん、悪くなっちゃうだけですもんね。
そうですね、悪くなる病気がありますのでね、
はい、
自然に治ることもあるんですけども、
はい、
悪くなることもありますので、で中にはちょっと深刻な病気のこともたまにありますので、
はい、
早めに相談していただいた方がよろしいかと思いますね。
はい、分かりました、はい、ではですね、横山先生にもですね、今日もリクエスト曲をお伺いしておりますので、うん、お聞きしようと思うんですが、
すいません、よろしくお願いいたします、はい、
最近ゆずをよく聴いてらっしゃるそうですね。
まあ、よくということでもないですけども
聞いてらっしゃいますか。
時々、はい、昔から好きなグループです。
そうですか、まあ、
うん、
でその中でも今日は水湯、
はい、
ですね、
まあ、そうですね、去年の、うん、今年ですね、今年の春出た曲だと思いますけれども、
はい、
お願いいたします。
はい、ではゆずの水湯おかけします。